3ページ、コロナ禍でも一歩ずつ前へ、動き始めた自治会、町内会活動を紹介。コロナ禍で新しい生活様式が発表され、従来の自治会、町内会活動の方法を続けるためには、新たな工夫が必要となってきています。社会情勢が変化しても、自治会、町内会は地域になくてはならない存在です。その中で、緊急事態宣言解除後、地域のため3密を避けながらできる範囲で活動を再開した自治会、町内会の活動と会長の思いを紹介します。
自治会、町内会長の思い。鴨川町2区自治会、自治会長、牧野雅弘さん。コミュニティ活動、祇園サロンの再開。7月から活動を再開しました。再開にあたり、役員へのねぎらいや運営に対するアドバイスを自主的にくれる住民もいてありがたかったです。南田町町内会、町内会長、土屋昭夫さん。交通安全活動の再開。学校の再開にあたり、町内会としても何かしたいと考え、子どもの見守りをできる範囲で再開しました。こんな時期だからこそ、情報発信が必要だと考え、南田町ダイアリを継続して発行しています。東本町1丁目自治会、自治会長山下博美さん、卵やマスクの無償配布、自治会内の卵販売店さんから声をかけられたことがきっかけでした。それを受けて子どもたちにマスクを配布することを決めました。自治会内の障害者就労継続支援 B 型事業所に自治会用マスクを発注しました。マスクには東本町1丁目自治会のイメージカラーのオレンジも入れてもらいました。市民活動センターは市民活動を応援しています。市民活動センターは NPO、ボランティア団体や地域において市民の自主的で営利を目的としない社会活動を行う団体を支援するための施設です。本庁タワー4階。新型コロナウイルス感染拡大防止のため登録団体に無料で非接触式温度計を貸し出します。対象、市民活動センター登録団体、申し込み問い合わせ、市民活動センター 983-2693。 施設を利用する場合は、市民活動センターの利用団体として登録する必要があります。登録資格、ボランティア活動など、市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動をしている市民活動団体、コミュニティ活動を行う自治会、町内会、団体が活動に派遣できる講師や団体を一覧にした冊子を作成、活用ください。問い合わせ、絆づくり推進室、 983-2708。
防災活動、自治会、町内会が独自に考えた方法で実施、北上小学校区、避難所開設訓練、コロナ禍でも地域で起こりうる災害時に自分たちで対処できる体制づくりを目標に、3密の制約下で多くの人が集まる避難所をどうやって運営していくのかに着目して実施しました。今回は、各町内防災委員及び組長に限定して行い、コロナ関連の訓練や各種消毒、ソーシャルディスタンスを意識した避難所づくりを実施しました。訓練内容、避難者の受け入れ訓練、体育館、非接触型温度計を用いた、体温測定、問診、避難者カードの交付、手指消毒の呼びかけ、入館前にフェイスガードや軍手を配布、 密にならないように床に目印のテープをつけ、距離を空ける。距離、間隔を保持して個室の作成。ここではそれぞれの自治会、町内会が独自に考えた方法を紹介します。1、戸倉第五自治会。体育館にあるバレーボールやバドミントン用の支柱やポールを利用し、持参したシーツをかけて仕切りを作成。体育館のパイプ椅子とマット、持参したベニヤ板を活用し簡易ベッドを作成。2、戸倉第六町内会。市の自主防災組織等の防災事業費補助金を活用して、4部屋の個室を作成できるセットを購入し、組み立て。3、萩町内会。体育館にあるバレーボールやバドミントン用の支柱やポールを利用し、持参した紐を張り、ブルーシートをかけて仕切りを作成。既存イベントの代替やデジタル技術を活用している自治会、町内会を紹介。中央町自治会。新型コロナウイルスの影響に対する高齢者の支援としてお弁当を配りました。塚の台町内会。市の発表した記事やマスク不足の際に購入可能なウェブサイトを町内会のホームページに掲載しました。東一丁田町内会。携帯電話等を使用して緊急のことを話し合える体制が役員会にあるため、メール等ですぐ相談ができました。問い合わせ、絆づくり推進室、983-2708。